おやすみなさん、おはようございます。今日は旧約のルツ記をもって、皆さんと共に、主に帰っていこうと、そのことで一緒に分かち合いと思います。おやすみなさん、先週1週間、無事に、過ごせられましたか？お元気でしたか？この長い挨拶を短くする言葉があります。先週、何と申し上げましたか、覚えてますか？
シャロン。
そうですね、シャロンということですね。もうお元気ですか、無事ですか、すべてのことを短くしてシャロンと、主の平安がありますようにということですね。皆さんの前に、上に神様の平安がありますようにお祈りします。今の時代はですね、今、もうコロナだけではなく、一晩寝て起きると、もういろんな事故、事件が起こっているんです。大変ですよね。このような時代をどうやって生きていくべきでしょうか。ということで、みんなが今、心配してるし、まあ、考えていると思います。最近は、このポストコロナ、すなわち、コロナが収束された後、どのように変えるか、それを準備しなければならない、ということでみんなが今考えているし、全世界がそれを、まあ、今準備しているんです。多くのことが変わると思います。それを一人一人が、社会が、また私たちは教会なのだ、教会がどのように準備すべきなのか、このことを私たち考えなければならないと思います。しかしですね、聖書は言いますね。私たち人間が避けるところはないと。昔でも今日でも私たちが避けられるところは神様しかありません。ハレルヤ。それで聖書は、ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベルシェバに赴くな、主を求めて生きよと、アモス預言者はこういうふうに叫びました。私たちが神様のところに行かなければならない、そこが私たちが行くべき、また私たちが避ける岩であり砦であるということです。ハレルヤ。神様のところに行くと、主が私たちの命を、家庭を、この国を守ってくださると信じます。ハレルヤ。今日、の箇所に登場するこのナオミという人は、主のところに帰っていたことで恵まれた女です。ルツ記の主人公は、ナオミではなく、ルツという女なんですけども、この一章は、このナオミのことに今集中しているんです。まあ、ナオミはですね、すべてを失った女でした。彼女の人生は本当に不幸の連続だと言えるんです。結婚しました。それで二人の息子が与えられました。でも、この二人とも弱く生まれたようです。なぜならと、この長男の名前はマフロンです。これは病弱という意味です。また、次男の名前はキルヨン、強弱という意味です。二人とも体が弱い。なんか病気があったようなんですね。もう住んでいるところ、ベツレヘムというところなんですけれども、聖書を見ると、そのベツレヘムに飢饉が起こったと書いてあります。自分の力でどうにもならないこの状況です。それで生きるために皇居を離れて、異邦地ですけれども、モアブのところに行きました。モアブは現在のヨルダンという国のところなんですけれども、もうイスラエルのもう隣にあります。あんまり遠くないのその距離ですね。そこにモアブの地に行きました。飢饉を避けてしばらく滞在しようと思っていたんですが、 そこで夫エリメレクが死にました。硫黄の地で夫が亡くなったということですね。助けてくれる人もあんまりいなかったと思うんです。夫を亡くして弱い二人の息子を連れて暮らしていたこのナオミの状況を皆さん考えてみてください。どんなに大変だったのか。それでもこのナオミは一人で息子たちを結婚させたということを見るとですね、まあ、ナオミがまあどんなに頑張っていったのかがわかります。弱かったこの二人の息子たちが成長して、まあ、無事に結婚までしたからナオミは本当に嬉しかったと思いますね。それで硫黄の地ですけれども豊かではなくても息子たちと嫁たちと、まあ、幸せに生活したと思います。しかしナオミの不幸はこれで終わりではなくまた来ました。愛したその息子たちが次々と死にました。まあ原因は出てないんです。なぜ死んだかわからない。夫もなぜ死んだかわからない。でももう夫も息子たちも死にました。子孫も残らず。もう不幸の連続ですね。だからナオミはすべてを失ってしまったということなんです。皆さん、当時にはですね、この男の役割が多かったんですね。夫を亡くしたヤモメは、みなしご、また、寄留者と共に、一番かわいそうな人として扱われています。それで、共同体が世話をしてくれました。頼ってきた夫も息子たちも全部失ってしまったナオミには、何の希望も見えない状態だったということです。このように皆さん、不幸が連続して起こると、多くの人たちはどう思いますか？あ、これは自分の運命だと。自分はこのように生きるべきだと。そういうふうに思っちゃいますね。まあ、あんまり自分が福がない女だとも思うかもしれません。これ以上いい日はないと思って、もうすべてを諦めて、もう生きていくしかない。そういうように思うのが、私たち人間かもしれません。その時、目が覚めるようなことを今聞きました。いつ聞いたんですか？ナオミがすべてのことを諦めた瞬間。自分の力では何もできないと感じたその時、いい知らせが聞かれたんです。何を聞いたんでしょう。今日6節に読みました。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったということを聞いたんです。モアブの地で地までこんな知らせが届いたということは、このベツレヘム、ユダの地に豊作だったということなんですね。食べ物が豊かだったということです。これを聞いたナオミは、息子たちが生きていた時、そのような知らせが聞こえたら、ユダに帰ったはずなのに、という残念さ、それがあったかもしれません。6節を見ると皆さん、主が顧みたと書いてあります。主がパンをくださったと表現しています。まあ、神様がくださった、神様が顧みられたと書いてあるんです。これは何と言うんですか？主体は神様であること。これは人生を、私たちの人生を導いてくださる方は神様であること。私たちのすべてのことを司る方は神様であることを今、聴者はこのように表現したのです。ハレルヤ。神様がということなんです。 基金があったところに主が帰れ見られた。すると問題が解決されたということなんです。私たちの人生に神様が訪れると、私たちが今まで悩んでいること、その問題、心配していること、すべてが解決されると信じます。ハレルヤ。でも皆さん、よく考えてみると少し変ですね。飢饉が10年以上続けることができるでしょうか。今、一章の一節から読んでみると、ナオミがベツレムから離れて10年経ちました。10年ずっと飢饉が続けるということでしょうか。聖書を見ると、ヨセフの時代には7年間、その飢饉がありました。まず7年間の豊作がありました。その後7年間の飢饉がありました。しかし、その時には、中東地域全体に飢饉が起こったんです。しかし、今は、そうではないってことですね。一時的に飢饉が起こると、まあ、それは可能ですね。しかし、モアブとイスラエル、特にベツレムはあんまり遠くないんです。近いところにあります。だから、飢饉はもうすでに終わったと思います。全体的に、月飢饉が10年間あったとすれば、モアブでも飢饉があったんでしょう。でもそうではないと思いますね。もうすでに、ベツレムの飢饉はもう終わったということがわかるんです。それではなぜ今になってナオミの耳にこんな知らせが聞こえたんでしょうか。皆さん、ナオミがベツレムを離れた理由は何ですか？飢饉によって食べ物がないからですね。まあ、最初はですね、しばらく滞在するためにモアブの地に行ったんです。しばらくです。飢饉が終わったら帰っていこうと思ったんですね。しかし皆さん、人のことが思った通りに流れることを見たことありますか？自分が計画した通りに全てが全部その通りになることありますか？私の人生はそうではないんですね。計画通りになることはあんまりない。もちろんその通りになる人もいるかもしれませんけれども。モアブの生活も1年経って、2年経って、もう慣れてしまうことで、モアブを離れること、それも難しくなったかもしれません。なぜ？夫のエリメレクも仕事しなければならないから。子供たちもそこで、生活をすることによって成長しながら友達もできるし仕事もしたかもしれない。心はいつもベツレヘムに帰っていかなきゃ。まあ今年か来年か、もうそういうふうに思ったかもしれません。そのうちに夫が死にました。息子たちは成長して結婚もしました。それで、このモアブが第二の故郷になったと思います。なかなか、思った通りにもすぐ帰ることができなかったと思います。これは私たちの人生ではないかと思いますね。私たちの人生も自分が思った通りになれないことはたくさんあります。信仰も同じだと思います。あることで教会をしばらく休もうと思うこと時ありますね。それで悩んだ方々もいらっしゃると思います。でも、教会を休むということ自体が少しはおかしいんですけれども、一応。教会生活を、信仰生活を少し休みたい思う人たちが結構いるんです。理由はもういろいろあると思いますけれども、 教会で気づいたかもあるし、もう少し疲れたから休みたいのこともあるかもしれませんけれども、もう理由は何であれも、しばらく休もうと決めた時には、もう自分はすぐ教会に帰ってこれそう。また、その自信もあったようですね。教会には行かなくても、もう自分一人で礼拝もできるし、最近はインターネットで有名な先生たちのメッセージも聞けるし、今のようにライブ配信する教会がもう増えているから、いつでも礼拝はできると思うんです。だから自分は大丈夫と思われます。でも皆さん、教会を離れて生活するとどうですか？それがどんどん慣れてしまうんです。教会なしの生活が、信仰生活が慣れてしまう。それで礼拝を捧げることも一度二度抜けて、また祈りの生活もあまりなくなって、食事する時だけ祈ることもあります。信仰がだんだん攻めてしまうんですけれども、自分は気づかないということです。気がついた時には、もう礼拝生活から離れてもう10年近くなった自分を見ることができるし、そのように気がつきます。それでどうしますか？イエス様のところに、教会に帰っていくことはもう遅くなったと思って、そのまま、生活する一人も、方々もたくさんいます。伝道してみると、こういうような話をする人が結構います。私は昔教会に入っていました。いつですか？10年前、子供の時、青年の時、結婚の前、もういろいろあります。その時は自分がこんなに教会離れるということは思わなかったという話もするんです。これが私たちの信仰生活で、これが私たちの生活ではないかと思います。自分の考え通りにならないと。ナオミもそうしました。ベツレヘム、約束の地なんです。神様の約束の地、ユダの地。ユダの地を離れて、こんなに10年間離れるということは考えなかったかもしれません。しかし今は夫も死んで、息子たちも死んで、自分の力では何もできないと思った時、自分の弱さと無気力感を感じた時、ナオミは自分の国に神様がパンをくださったということを聞いたのです。やもめになって、もうモアブで生きていくことが難しい、または嫌だと思った時、離れてきたこの皇居で神様の働きを聞いたんです。今までは頼るところがありました。夫も息子たちもいたので、彼らに頼って生きていきました。何をしても食べていくことができたということです。それで、皇居に帰っていくという心がありましたけれども、それがどんどん薄くなってしまうこと。もし夫と息子たちが生きていた時には、ユダにもうパンがたくさんあります。パンがあおれているその知らせを聞いたとしても、帰っていこうともしなかったかもしれないですね。なぜ？ここがいいから、夫もいるし、息子たちもいるから、ここは生活で慣れているから。しかし今はどうですか？夫も死にました。息子たちも死にました。自分が今まで頼ってきた人たちが今、全部いなくなってしまったということです。もう頼るどころがなくなったということです。 ナオミにもう一度の飢饉が今訪れたということですね。10年前の飢饉は食べ物の飢饉でした。しかし今回の飢饉はどうですか？食べ物の飢饉ではなく心の飢饉です。頼るところがなくなったと。まあ、人生虚しくなったということです。すべてを失ってしまったことで喪失感、それを感じました。それで心が崩れてしまったということです。もう硫黄の地で年取って、やもめとして生きていけるかという心の心配があって、その心の危機が訪れたということです。その時、そのように思っている時、ナオミの耳に、ユダに神様の帰れみがあったということが聞こえてきたのです。ハレルヤ。今さらユダのことが聞こえてきた理由がここにあります。心が虚しくなって、頼るところがなったとき、自分の力では何もできないとき、神様の働きが聞こえてきたということです。ナオミには二つの選択があります。そのいい知らせを聞いたとき、一つは、いや、もう帰っても、今の年で帰っても何もできないし、夫も死んで、子供たちも死んで、もう全部死んだのにどうやって公共の人たちの顔を見られるのか。わあ、自分はもう恥ずかしいんだ。まあ、ここで、もう、苦労しても、モアブに残る、ということを一つの選択をすることができます。もう一つは、ユダに変えていくことなんです。モアブに残っても希望は見えないし、もう死んでも、約束の地、神様がいらっしゃるところ、この皇居で死ぬのがいいんだと。今帰ることが、錦に式を飾ることではないんですけれども、恥ずかしいけど、恥ずかしいことも一瞬だ。神様のところに帰っていこう。そのことを選択することが二つあります。もし皆さんがナオミなら、土地を選ぶんでしょうか、皆さん。答えはいろいろあると思います。ナオミは勇気を出して今、故郷に帰っていくことを選択しました。それで7節を見ると、ユダの地に戻るために帰途に着いたと書いてあります。だからといっても、もう、今まで生活したその生活場をもうすぐ捨てて去ることがそんなに簡単ではないんですね。心はもう今日でも帰りたいと思うんですけども、そんなに簡単ではないことが私たちの生活なんです。特にまあ現代ならまあ片付けなきゃならないことはたくさんあります。仕事場もそうです。住んでいるのもう家もそうなんです。何ヶ月前に話さなければならないし、いろんな準備することたくさんあります。処理すべきことはたくさんあります。何ヶ月もかかるかもしれません。それでも今ナオミはそれを変えることを選択しました。しかしナオミがユダに変えていくことを決めた本当の理由は別にあると思います。もうユダ、あ、もうモアブの地が嫌だから、もう一人でヤモメで死のこったら嫌だから、それもあるかもしれませんけども、今日の聖書を読んでみるともう別の理由があります。中三節を見るとどうなっていますか。皆さんの聖書を見てみましょう。中三章を、中三節を一番最後のところを見るとこういう書いてあります。主の御手が私に下ったのですから書いてあります。 主の御手が私に下ったのですから。今、ナオミは自分が困難になったことはすべて神様の計画だと今話しているんです。これは神様に対しての不満の言葉ではありません。もう最初はナオミも神様に恨んだかもしれません。なぜですか？なぜ夫もなぜ二人の息子たちも死にましたか？こういうふうに叫びながら神様に不満の言葉、恨みの言葉をしたかもしれませんが、しかし今は十三節のことを、主の御手が私に下ったのですからということは、神様が自分の人生を導いてくださることだと今告白しているんです。ハレルヤ。皆さんの人生を神様が導いてくださっていることを信じますか？本当に信じていますか？信仰あるはもうみんなそうに告白します。自分の人生の主人は神様だと。皆さんこんな話よく、聞いた覚えがあると思います。すべては神様がなさいましたという言葉。すべては神様がなさってくださいました。もう多くの人たちが証しするとき、たくさん話しますよね。でもほとんどの場合はいつそんな話するんですか？自分にいいことがあったときです。例えとして事業が成功したとき、何か試合で勝利したとき、願った大学や会社に合格したとき、神様がやってくださいました。教会がリバイバルして成長すると、牧師は神様がやってくださいました。こういうふうに告白するんです。でも、逆に、失敗したときどうですか、皆さん。神様が失敗させましたという告白を聞いたことありますか？ほとんどの場合は、何かで失敗をすると、いや、クリスチャンとして、神様に栄光にならないから、と言って隠します。これは、私たちの無意識の中で、人たちに褒められることだけが祝福だ、というような考えがあるからではないかと思いますね。いいことだけが祝福だというような意識があるから、成功したとき、何かいいことが与えられたときには神様がなさいましたと言っても、失敗したときには黙っているんです。皆さんどうですか？皆さんも同じく今思われていますか？ナオミはそれは違いますと今話しているんです。夫が死んで、息子が死んで、今はもう何もない素手で帰ってきましたが、それも神様がなさったというふうに今告白しているんです。ハレルヤ。自分が何もない今の状態になっても神様の導きであるということを今こういうように告白していると思います。これが本当の信仰だと思います。私たちが信じている神様は、私たちの成功だけのために働かれる方ではありません。その神様を旅ではどのように今話しているんでしょう。サムエル記第2章15節を見ると、旅での息子のアブサロムの謀反がありました。息子の謀反によって逃げなければならない今、ダビデです。皆さん考えてみてください。他の人ではなく、息子の謀反です。息子の謀反に逃げていくこと、恥ずかしいことですけれども、プラス、 敵だったサウロの家の一族の一人であるシムイという人は、ダビデにこういうふうに呪っています。出て行け、出て行け。血まみれの男、よこしまな者よ。今、お前は災いに遭うのだ。と、呪っていました。それも、石を投げながら、呪いました。これを聞いている、ダビデの部下、アビシャイは、シムイを殺します。と言いましたが、ダビデは、このアビシャイに次のように話しました。ダビデは、私の身から出た私の息子さえ、私の命を狙っている。今、このベニヤミン人としては、なおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたから。おそらく主は私の心をご覧になるだろう。そして主は今日の彼の呪いに変えて私に良いことを持って報いてくださるだろう。こういうように話しました。注意説のことをもう一度見てください。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたからだ。これがダビデの心です。これがダビデの信仰です。自分が今呪われているんですけども、逃げている状態も今どうなんですか？神様がそのように命じられたということなんですね。ダビデは全てのことを神様の計画であるということを告白します。もちろん自分の罪によってそんなこと起こるかもしれません。その場合もありますが、今ダビデはシムイに対しても、自分を呪っている人たちに対しても、いや、これは神様がなさったことだ。それで、また期待している心があるんです。何を期待しているんですか？中二節を見ると、私にいいことを持って報いてくださるだろう。一筋の希望を持っているんです。それで神様を信頼しました。それで神様の導きを信じました。それで祭司サドクにこういう話をします。神の箱を都に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見させてくださるだろう。ハレルヤ。もう一度神様の計画を期待します。今は逃げているんですけれども、神様の恵みがあれば、主の導きがあれば、もう一度都に戻って神様の顔を見ることができるだろう。こういうように信じました。これがダビデの信仰でした。ハレルヤ。すべてのことで神様の計画を信じたダビデなんです。だから、いいことも悪いことも、これは全部主の導きであるということを告白したダビデなんです。ナオミも、今ナオミは、神様が自分にそのようになさったと今告白しているんです。ナオミがルツと共にベツレヘムに帰ってきた時、町中の人たちが出て、ナオミを見ました。多くの人たちは歓迎してくれたと思います。ある人たちは、おお、ナオミ帰った。その時、ナオミは、次のように言いました。21節なんですけども、全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですと。私が出て行く時は、道足りていましたが、主は私を捨てて 返されました。全能者が私を辛い目に合わせられた。こういうふうに今、ナオミは告白しています。ナオミも自分の人生を導いてくださるのが神様であることを今告白しているんです。主が私に辛い目に合わせられた。主が今もう素手で返された。この告白の中には皆さんどんな心があったでしょうか。苦難を合わせたのが神様ならば、この苦しみから救ってくださる方も主であるという心があったと思います。ハレルヤ。神様がこの世になさったならば、救ってくださる方も主であるということ。この信仰があったから、ナオミはモアブの生活を片付けてベツレヘムに帰ってきたと思います。ただモアブの生活がもう嫌だからそうではありません。モアブで年取って一人で生活することが大変だからではありません。もうそれもきっかけになったかもしれませんけれども、これからの人生も神様が導いてくださることを信じて、約束の地だったこのベツレヘム、ユダの地に帰ってきたということなんです。僕がこのナオミの信仰を少し拡大して今解釈したでしょうか。ナオミはそう、もう心がなかったのに、私がそういうふうに解釈したんでしょうか。じゃあそれでは他のここところを見てみましょう。ルカの福音書15章、イエス様の盾として出る法と息子の比喩、皆さん覚えているんですね。ケースは少し違いますけれども、弟息子も今父の家を離れていました。父からもらった全財産を持って出て使い果たしたんです。それで波のように何も持ってない状態になりました。またその地域に同じく飢饉がありました。それで食べることがなくなりました。まあ困っている状態。結局彼がしたのは何ですか？豚の世話をしたんです。皆さん、ユダヤ人たちは豚をどう思いましたか？汚れたものとして近くすることも嫌だ。それで豚肉を食べることもしないんです。そのユダヤ人であるこの法と息子が豚を世話していることなんです。人生の危機です。彼にとって人生の危機です。食べることもない、もうその食べ物の基金ですけれども、もっと考えてみると、一番どん底まで落ちてしまった、この一人の息子の姿を見ることができます。何もできないんです。お腹が空いて、豚が食べる、この稲子豆でお腹を満たしたいほどなんですけれども、誰も彼に食べ物をくれない。この稲子豆さえもくれないんです。その時彼が何を考えたんですか。弟息子は父のところにはパンの有り余っている雇い員が大勢いること、それに気がつきました。結局この弟息子は息子ではなく雇いの一人として生きることを決心して父のところに帰っていきました。彼が考えたのは何ですか。いや、帰ってみると父が祝福してくださる、息子として受け入れてくれる、期待したんですか。そうではないんです。 植えて死ぬことより父の許しを受けて子供ではなく雇いとして生きることを今選択したんです。じゃあ皆さん、ナオミが法と息子の心でベツレヘムに、いや主がいらっしゃるところに帰ってきたかもしれません。神様の導きを、神様の恵みを期待したではなく、本当に法と息子の心のことで帰ってきたかもしれません。離れてはいけなかったこの約束の地を離れたこと、食べ物のために離れたこと、それは神様の御言葉に不従順したことなんです。ある面では罪です。法と息子も父に罪を犯しました。今告白しています。その心で帰ってきたかもしれません。モアブの生活が嫌だから帰ってきたかもしれません。でもに皆さん、ナオミがダビデのような心で帰ってきたのか、法と息子の心で帰ってきたのか、本当はわからないんですけれども、人生の危機から救われるために父の家に帰ってきたのは変わりありません。ハレルヤ。ダビデも、法と息子も、そのナオミも、救われることを期待しているんです。息子ではなく雇いでも救われることを期待しているんです。ダビデも、今は恥ずかしいんです。今は逃げているんですけども、神様恵みがあれば戻ってくるでしょう。というような、一筋の希望を持って今逃げている状態です。ナオミもその二つの心を全部持っているか、土地土地であるか分かりませんけれども、一応主の家、父の家、神様がいらっしゃるところに帰っていくことが自分が救われることだということは分かっていました。だから自分の人生を司る方は神様であるということを今ナオミは告白しているんです。この心があったから今変えてこられると思います。はい、皆さん、皆さんの今の人生はどうですか。もし人生の危機にあっているんですか。信仰の危機にあっていますか。主のところに帰っていきたいと思っていますが、いろんな理由で躊躇している方いらっしゃいますか。法と息子とナオミのように主に帰っていこうとも決心したんですけれども、いや、それだけ、どうすればいいかは全然わからないと思って今迷っている方もいらっしゃると思います。しかし皆さん、どんな状況でも必要なことは、主の恵みだと信じます。主の恵みがあるところを私たちは選択しなければならないと思います。主の恵みを皆さん求めましょう。ハレルヤ。法と息子のように帰っていくことで許しが与えられるんです。帰っていかないと父の許しがありません。雇いに過ごすのか、息子に過ごすのか、一応それは関係なく、一応父の許しが、主の許しが与えられるためには、神様がいらっしゃるところに帰っていかなければならないんです。それを私たちが選択しなければありません。私の人生に主が一度だけ訪れると、 もちろんすべての問題は解決されると信じます。ハレルヤ。どんな理由で、どんな問題で、今、教会を離れて、信仰生活を離れて、またこういうふうに悩んでいることでしょうか、皆さん。ルツキは、一章六節から続けて、帰りなさいという言葉を繰り返して記録しています。一章六節から、帰りなさい、戻っていきなさい、その言葉が何回何回出てるんです。ルツキの著者は今、このルツキを読んでいる読者に、神様の主の恵みのところに帰っていきなさいと今、促しています。離れてはいけなかった約束の地に帰っていきなさいと今、話していると信じます。恵みをくださる主がいらっしゃるところに帰っていかなければならないと信じます。ハレルヤ。自分の人生の主人は自分ではなく、神様が導いてくださると告白して主に帰っていきましょう。ハレルヤ。それを通してどうしますか？私たちも神様が帰り見られたと伝える証人になるべきです。私の人生、主の帰り見によってこのように変わりました。このように話すことができる私と皆さんになりますように祈っていきましょう。これがクリスチャンの人生で、それがクリスチャンたちの使命だと思います。大きなことを伝えることではありません。自分に何がありました、素晴らしいことがありました、それを伝えることでなく、今ナオミのようにこんな人生がこのように変わりました、と主の恵みがありました、と主の許しがありました、主の導きがありました、これを伝えるのが私たちのクリスチャンの使命だと信じます。主が顧みられた人生、主に導かれた人生、その道を歩んでいく僕と皆さんになりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。